皆さんこんにちは。このラジオはハンドルネームラビオリこと渡辺香織が海の向こうで頑張る大切なミレニアルガールズ友達にゆるゆるインタビューをしながら勇気と笑顔をもらう番組です。 Hi everyone, this radio is to share my records of the interviews I had towards my cool friends, mostly female millennials, during hangover weekends.The only consistent concept is that all the guests I have live overseas happily and successfully. I hope these episodes could give you some positive and smiles. Thank you! リスナーの皆さん、こんばんみ。今日はリサチが来てくれました。
イエーイ。
聞こえてる？
聞こえてる、ごめん。
OK。
はい、
そうで、リサチは、つい先々週ぐらいに焼肉屋で初めて会っただけで、まだ浅い付き合いなのですが、経歴を読み上げます。
ありがとうございます。
大学を卒業して国連系 NGO かっこユニセフで、日本ユニセフ協会でファンドレイジングのお仕事をされ、イギリスのセセックス大学でマスターで開発学を修士を取りまして、その後インターンしたりで4月からコンサル担当になるということで日本に帰ってきてます。
はい、そうです。
という感じで、波乱万丈な感じがすでに伺えるんですが、いろいろ経験豊富なリサチに今日はいっぱい話してもらおうと思って、まだ会って1度か2度しかないんですけども強引に呼び寄せてしまいましたが、なんかすでにもう今日はいい日になるんじゃないかって期待しかなくて、なんか面白い話聞けそうだなと思ってます。
やった、ありがとう。
ということで、もともとそのキリコっていう3エピソード3ぐらいに出てくる破天荒女がいるんだけど、その子の友達として私はね、連れてき、
そうね、
キリコが連れてきてくれて一緒に上野に行ったね。上野の焼肉食べました。上野行ったっけ。
そうか、美味しかったね。
美味しかった。そうで、多分あの日くらいが、あの時期にイギリスから帰ってきて、ちょうどこう東京にあれだよね、こう引っ越しして、してきた感じだよね。
そう、ちょうどその頃でした、
うん、うんうん。なんかどこから話せばいいのかわからないんですがなんかその今帰ってきた時に行ってたの、帰ってくるまでいたのはイギリスの大学だよね。
そうそうそうそう、
うん、
2年間イギリスに。
2年間、
うん、
イギリスってさ、修士って1年じゃないの？
そう、修士は1年なんだけど、私英語が何やろ、すごい苦手で、
え、もうそうなんだ。
そう、苦手で、でも日本で勉強するより行ってもうた方がいいって思って、その修士取る1年、うんうん、修士取る前に、
うん、
大学院準備コースっていうのがあるのよ、8ヶ月ぐらいの、うん、でそれに行って、うん、でそこでなんか修士に入るために必要な英語力をつけてから修士に行くっていうのをしたから、合計で2年行ったの。
なるほど。じゃあ1年目は英語をどうしようかと学ぶ感じ、
うん、そうそうそう、英語プラスなんかその開発学、大学院で学ぶその開発学っていうのの基本、なんか基礎知識みたいなのも一緒に学んで、
うん、
っていう感じかなっていうの。
なるほどです。
うん、です。
そっかそっか。え、どうだった、そのイギリスの2年間、それイギリスの2年間に行くまでは、その海外で住んだことはなかったってこと？
海外に住んだことは2ヶ月だけなんか短期留学みたいなので、高3の時に、うんうん、留学はしてたけど、その後はなんか長期は初めてかな。
あ、そうなんだ。なんか意外、もずっとなんか海外にいるような雰囲気を醸し出しまくってたから全然気づかなかった
それは嬉しい
嘘嘘、そうなんだ
そうそうそう、
え、大学の時とかはそういうなんか国際なんとかとかそういうのじゃなかったの？なんか
全くなかったの。全然何、その専攻も関係ない専攻やったし、うん、まあ、急になんかその国際関係とか開発学の方になんか向いたって感じだから、
うん、
え、本当に大学生やった、
ね、うん、昨日さ、ノート読ませてもらって、
ありがとう、
自己紹介そこに書いてあったのがすごい
多分みんな印象的に残ると思うんだけど、なんかある日就活の時に卒業文集を開けて、私は10年後にその、あのこういう風になってますみたいな、うん、こう文集を見て突然これだと思って、そのかなんていうの、そういう、
そうそう、開
発発展途上国の支援みたいのに夢を転換したみたいな話を書いてて、半端なと思って、なんかでもすごい、なんだろう、神様からのメッセージみたいな感じがして、結構なんか私の中ではなんかそれを読んだのも運命だったのかなとか思っちゃった、いろいろ考えた、うん、
いや本当に私はほんまにそうで、
うん、
なんかほんまにさ、小学校の時の卒業文集やったんやけど、
うん、
なんかその大学3回生の就活する時までそんなことは全く、そんなことを書いたことなんて全く忘れとって、
うん、
でそう就活の時たまたまふとそれを思い出してみて、でもこれやみたいな、ほんまにそのなんか何かメッセージが降りてきたみたいな
感じが
して、うん、でもそっからもうこっちですって感じで、
うんうん、
そっから始めたりとか、うん、なんかそうそうそう、ちょっといろいろ学び始めてみたいな、でそのまま就活したみたいな、う
ん、就活まで、その文集読んでから就活までって結構短かったの期間、
うん、もう3回生の、いつやろ、え、みんな普通3回生の、さあ、とか東京は3年生っていうか、3年生の、
ありがとう。直して
くれ。直した。3年生の、なんか2月3月ぐらいから始めるやんか、
うん、
就活って。なんかほんまそれぐらい、うん、ほんまにそこら辺かな。そこら辺で思って、
うん、
その時はもうなんか、大学院行こうと思って、すぐに。本当はこの後っていうので就活も全然進めてなかったんやけど、うん、なんか大学院行く前に働いた方がいいみたいなのをすごいいろんな人たちからも言われて、でそれでなんか一旦就職しようって決めて、もうそのこと終わってるからほとんど。
え、どんなこと言われたの？
まあ、なんやろ、やっぱり大学院で、まあ、日本の考え方やと、なんかそのまま大学卒業してそのまま大学院に行くみたいなのが多いようなイメージがあるけど、海外やったらなんかもう大体いろいろ経験積んできてでから大学院に来る人が多いのね。
そうだね、そうだね、
そう、そうそう、だからなんかそのやっぱりそのディスカッションとかもメインでするから、そういう時になんか直接大学卒業してそのまま大学院に来るより、やっぱり何か経験を持ってなんか自分の経験を持って、
うんうんうん、
なんかそういうのを言える経験があった上で大学院に行く方がいいっていうのを、うん、なんかほんまにいろんな人から言われて、
あ、そうな、いい人がいっぱいいたんだね周りに。
そうそうそう、でそれでまあ確かにと思って、で一回働こうって思った時にやっぱり企業では働きたいって思いが全くなかったから、やっぱりその開発系の、開発系のところで働きたいなと思って、うん、その国連系 NGO みたいなところに、まあ、縁あって入ることができてみたいな感じ。
そうなんだ。じゃあなんか 文集を読む前もちょっとはなんかこう興味の関心のこうちらついてたりはした感じなの？
してない、全く。
あ、そうなんだ、うん、え、じゃあさ、その、
うん、
なんていうの、本当にその文集読んでもうその企業じゃなくてこういうとこだとなんか NGO だとかって方向転換したんだって、すごいね。
なんかほんまにそれまでやっぱりみんな就活やから、あ、なんかどっか就活しななみたいな思ってて、でもなんか企業ってちゃうんよなみたいな、うんうんうん、
あ、でも企業ってちゃうんよなは思ってたんだね。
あ、それは思ってた、確かに。なんかそんな、なんか今行きたいっていうか、でもこれまあ就活生みんな思ってるかもしれんけど、何がしたいかわからんみたいな、あるか、
そうだよね、で、
まあ、それと同じような感じなのかもしれんけど、そうっていう思いを持ってて、でもそれがその国際協力だっていうのはその文集を読むまでは全く分かってなかった。
え、なんかさ、その文集書いた時の記憶とかさ、あんまないかもしれないんだけどさ、なんかその時はどういうなんか経緯でそれを目指してたんだろうね。
あ、
それ
ちっちゃい頃全然置いてないけど、小6の時やから、
うん、
なんか、うん、まあでもその偉人の中ではマザーテレサが好きやったの、小学校。
あ、そうだそうだそうだ、それ読んだ、もうめっちゃマザーテレサが一番尊敬みたいな感じだった
って。そうそう、でそれで多分それがあってなんか書いたんやと思うね、そのマザーテレサみたいに世界の貧しい人たちを救ってますみたいな言って、でもなんでそれを書いたんかは全くわからん。 ただその和田天才が多分好きやったっていうところからいいかなと思うけど、
でもマザーテレサが好きっていうところもさ、うん、結構なんかこう本能的に、なんだろう、そういうのに向いてたり、そういうのに興味があったりしたのかも。
あ、確かにね、そうかもしれ
へん。なんかさ、坂本龍馬が好きみたいな人もいるわけじゃん。
うんうんうん、
なんかいろいろパターンあるけど。
確かに確かに。
そうなんだね。どう入ってみて、そのまあ留学行くまで、
うんうん、
なんか日本ユニセフで働いた頃は、どういう、なんか、一番思い出に残った経験とか入ってなんか大きな学びとかはあったの？
でも一番はやっぱり今までそこに入るまで全くその国際協力とかに関わってきてなかったから知識も全くなかったし、うん、なんかほんま全部なんか、うん、が初めてやったの、
うんうん、
でその中で、うん、そのユニセフっていうすごい大きい国連の、あの組織がなんかどんなことをしてて、うん、でそれがどんだけそのインパクトがあって、うん、っていうのを、まあ、知るとともにその組織がしてることを支えていることを、まあ、私たちがしてるって感じやったから、なんか、
うんうん、
なんか全体を見れたっていう感じかな。そのどういうことを自分で、うん、あの、なんやろ、貧困のなんかこと作ってるとかだけじゃなくって、うんうん、なんかもっと全ユニセフとして全体の組織みたいなのを
なんかからくりみたいなこう、
そうそうそうそう、
システムがどうなってる
か、うん、っていうところが見れたのはまあ一つ良かったかなっていう。でその後にやっぱりその大学院行って、うん、じゃあ実際にじゃあどんなアプローチをなんか、うん、あのいろんな団体とか組織とか、うんうん、まあ、あのアカデミックではどうとかプラクティカルではこうとかっていうところを見れたから、なんかそこの違いは面白かったかなって思ってる。
あ、そうなんだ。やっぱりアカデミックとそのビジネスというかこう社会で実際に運用しているプラクティカルなところってギャップがあったりもあるの？あ、
それはね、あるって言われてる。
やっぱ、あ、そうなんだ、なんか面白い。
やっぱ机上の空論って言われたりよくするやんか。もうなんかいろいろあって、アカデミックではこう言ってるけど実際はなんかそんなうまくいかへんよねとか、まあ、うまくいくところもあるけれども、そういうギャップはあるし、
うんうん、
そこはすごい面白かったかな。
そうなんだ、うん、へ、でもさ、やっぱりあの一応マスターくらいまでは行ってないとこうねみたいな、そういう空気感とかってあるの？なんかなんとなくだけどさ、結構なんか行く人が多い印象があって、
行く人は多くて、なんか、うん、なんでかっていうと一番大きい理由はその国連職員になるには大学修士取っとかなあかんのよ。
うん、なるほど。
大体みんななんか目指したりするのね、人が多くて。
あ、そういうことなんだ。それ
で多分修士行く人は多いし、まあ、ただ普通にあの学びたくって行く人も多いと思うけど、まあ、一番大きいのはそこかな多分。
そっか、普通にこう経歴として必要な、
そうそうそうそう、
なんだね。
そうやね、絶対いるね。
え、しかもさ、国連にやっぱ行きたいなんていう、なんかみんななんかいい例が追いつかないんだけど、いや今なんかみんな巨人軍に入りたいみたいなこと言おうとしたけど、こんなこと言ったら他の野球のファンの人に怒られると思って、
確かに、例えば
例え悪かったんだけどなんかそういうこうみんなやっぱ国連にな
ん
か入ってみたいって思う人が多いんだ。
うん、多い。なんか一度は、うん、まあそこを目指す人が多い。やっぱりでもその狭きもんやから、やっぱ入れる人の数は限られてたりとかもあるけれども、
うん
うん、やっぱり目指す人は多い
ね。面白い。そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
なんか話ちょっと戻っちゃうんだけどさ、
うんうん、
その1社目の時にさ、うん、ファンドレイジングやってたって言ってるじゃん、うんうん、それってなんかいろんな種類の中からファンドレイジングのなんか部署ってなんかあれだけど職種をこう決めたりしたの、うんうん、それともなんかアサインされたとかそういう感じ、
ね、まあ、一応部署ごとでなんかどういう人たちに対してファンドレイジングをするかっていうのがあって、
うんうん、
私はなんか、団体とか、あとは、企業とか、あとは、うん、通してとかを通して、うん、まあ、ファンドレイジングするっていう部署にいて、うん、まあ、私は主にそのイベント通してファンドレイジングするっていうのをやってたのね。東京で言うとなんか毎年あの有楽町ですごい大きいイベントやってて、 で、なんか芸能人とかも、まあ、ボランティアとして参加してもらったりとか、その、なんやろ、そう、その一日でなんかあのみんなに寄付してもらえるようになんかいろいろ企画とか考えてやるっていうのをしてたかな。
それが主に。なるほど。まあ、他にじゃあ結構イベント運営みたいなことも。
そうそうそうそう。
のうち。
うん、結構イベント屋さんみたいなとこはあった。だからファンドレイジングというよりもイベント屋さんの方が近いかもしれない。結果的に
ファンドレイジング。いやなんかさイメージがつかなんか私さいつもこうやって喋る子って相手って大体なんか。何商社とかさ、なんかコンサルとかそういう子が多いからさ、なんか同じペースで喋れるんだけどさ、マジでリサチの何やってきてたことが私が全然知らない知見がないエリアだから、なんかマジで初心者の
全然いいよ
OB 訪問みたいな
面白い
そうかそうか、うん、なんかそのさ大学の後にさ、うん、あの他のインターンもしてたじゃん、
うん、今
あそこと、うん、あ今もやってんのか
ねえ、それマラウィかな、マラウィのやつ、
うん、あそうそうそう、うん、あのアースカンパニーのやつ、
それかアースカンパニーはマラウィとは別で、例えばさっきの経歴の中に入れてなかったんやけど、うんうん、最初に紹介してたから、
うんうん、
アースカンパニーっていうのはあのインドネシアに本拠点がある日本の NGO で、何やろ、簡単に言うと何か私たちが何か現地の人に対して何か、
うん、
あの例えばお金配ったりとか何か何やろ、私たちが何か供給とかするんじゃなくって、その国、うん、まあ、途上国の国で自分たちで自分たちの国を、まあ、変えようとしてる社会起業家の人たちを支援するっていう団体やけど、
あそうなんだ、
なんかちょっと違う。うんうん、なんか私はそれをサポートする、うんうん、なんかする団体なので、
はい、
で、うんうん、まあ、そこで、まあ、インターンを今もしてる、
ま、そうかそうか、
そう、そこはなんかすごい面白い、それこそそのなんかアプローチが全く違うから、アプローチの仕方が、
そうだね、
だからそれはすごい面白い、
うん、そういう意味ではちょっとアプローチもさ整理させていただきたいんだけどさ、他の1社目とか、
う
んうん、そのマラウィンなのかな、はもどちらかといえば本当に市民に対するこう例えばこうファンドレイジングして募金活動とかで集めたお金とかでこう支援する、金銭的にも支援するとかそういう感じ
なの、ね、ユニセフの場合は私がそのいた組織は1社目にいた組織は、まあ、そこでお金を集めてそれをユニセフ、国連ユニセフに送って、で、うんうん、ユニセフがそのお金を、まあ、それもいろんなプロジェクトがあっていろんなアプローチがあるから、ただ単になんかお金あげるだけっていう、うん、まあ、その緊急支援としてなんか災害起こってとか、なんか緊急支援の時に例えばお金をそのまま渡したりとか、うんうん、なんか食べ物渡したりとかするものもあれば、あのなんか何だろう、現地の人たちと一緒に何ていうかな、何か話し合って、じゃあ
そうだね、自立支援とか、
うん、っていうのを言って何、うんうん、か支援するっていうパターンもいろいろある。
あでも何かそのじゃあリサチが集めたお金がその時にどこに行くかっていうのはまだ分からない、う
ん、なんか分かるものもあれば、何かまあほとんど分からんのが多いかな。
なるほどな、そうそうそう、面白い。そっか。で、あのインドネシアの方の、うん、
アースカンパニーの、
あ、そう、アースカンパニーもいっぱい混ざっちゃった。アースカンパニーの方は、なんかどちらかといえば、あれだもんね、起業家を支援するか、なんか、トゥービジネス支援みたいな。
そうそう。ちょっとそっちのイメージかな。
で、もう一つがマラウィ。
もう一つがマラウィのインターンで、うん、それは、ちょっと戻んねんけど、大学、
うん、戻して
イギリスに2年間いたうちの、まあ、1年目大学院準備コースにいて、うん、で2年目その修士にいたんやけど、その間に1回アフリカにあるマラウイっていう国で4ヶ月間インターンしてた、
うん、あ4ヶ月、
4ヶ月住んでた、
あ住んでた、何お休みの間とか、
そうそうそう、
それともあれかい、が学校のあの
何、学校の夏休み、
研究の一環とかではない、
うん、じゃない、学校の夏休み、その向こうの大学ってめっちゃ夏休み長いやん、5ヶ月ぐらい、
長いね。
そう、でそれでマスター入るまでに5ヶ月間夏休みがあったから、うん、その間にマラウイに行ってインターンしてた。
そのマラウイは多分ちょっと何インドネシアとかよりこうノットファミリアな人も多いと思うんだけど、うん、なんでそのこの国の特徴とかこの国を選んだ理由とか
聞きたい。あ、確かにまあ、まずアフリカを選んだのはやっぱりなんかアジアよりもまあ、発展してないっていう、まあ、言い方はちょっと悪いけど、
ね、
まあ、多分イメージあると思うけど、うん、まあ、そういう国であってことと、やっぱそういうところで、うん、を実際に行きたかった、まあ、っていうので、うん、でまあ、マルを選んだ理由はほんまになんか 友達の紹介でその団体を紹介してもらったっていうのが、まあ、一つなんやけど、なんか他の国の中でもマラウイってなんか、うん、何やろ、なんていうかな、中でもちょっと発展が遅れてるっていうか、
そうなんだ
っていう国なのね。で、うん、だからまあちょうどいいかなみたいな。
で、どれぐらい遅れてるの？
どれぐらい、
なんかイメージ
って難しいっていうな。
なんかさ、インフラとかで言うと行った時の状況とか。
首都から首都じゃないな、2つ目の首都、なんか日本でいう大阪みたいなところ、
うんうん、
でもう電車はあるんかな、あ、1本ある、1本1ライン1あるけど、うんうんうん、ほぼ多分動いてない。でバス、ミニバスっていうのがあって、なんかもう日本から多分もう廃棄されたあのミニバン、うん、みたいなのが、まあ、バスみたいになってて、うん、でそれに普通9人乗りとかねんけど、もう12、3とかに乗って、なんか一応それ
東京バスみたいな、
うん、やねんけど、うん、それが主流の交通機関、
うん、
かな、
うん、
あとはなんか、
うん、
田舎やと、私田舎とその大阪みたいなところに両方行き来してたんやけど、田舎のとこで言うと夜は電気が基本的にないで、民宿みたいなとこ泊まってたんやけど、うんうん、シャワーはないから、うん、お盆ちゃうわ、たる、
ね、はいはい、わかる、なんか言いたいこと
はに運ばれてきてでそれでこう体を水こうやって自分でかぶって体洗うみたい
な
感じかな。で停電もすぐするしっていう、トイレもほんまにちょっと汚い話やけど、ボットン便所の土バージョンみたいな、
へー、すご
い。のところですね。
そうなんだ。何を4ヶ月したの？
そこでは、まあ、それこそ、なんだろう。その現地の人たちが、なんか結構、援助慣れって言葉があるんだけど、なんかもう、何かしてもらえるもんやと思ってる？
あ、ね、さっきの読ん
だわ。そう、書いてた。
なんか、そうなんだって普通に思
った。まあ、全員が全員じゃないし、うん、なんか全てに当てはまるわけじゃないんだけど、まあ、私がその出会った人たちではやっぱ多くって、なんか 何をしてくれるのみたいな、僕たちに何してくれるのとか、何かをくれるならやってもいいけどみたいなとか、なんかっていう気持ちの人たちが多くって、なんか自分たちで変わろうとするそのマインドがない人が多いっていうのをすごい感じてたんやけど、まあ、そこの私がインターンしてた団体は、うんうん、その人たちが自分たちでこう変わろうって思えるなとか意識を持ってるように、うん、まあ、活動してて、あ、
うん、
そうね、具体的に言うとやっぱりイメージあるかもしれんけど、なんか教室とか学校の教室とかってすごい少なくって、その青空教室外が教室になって、
はいはい、うん、
授業を受けてる子どもたちってすごいいっぱいいるんやけど、その、
うん、
教室を、じゃあ教室が必要だねって、まあなるわけよね。で、じゃあその教室を私たちが作るんじゃなくって、うん、その地域の人たちが自分たちで作って、でその子どもたちが、子どもたちの教育をその地域の人たちが自分たちで守っていこうっていうのを、うん、まあ、できるようにするっていうか。
わかりにくい。なるほど。なんか主体的にこう、本人たちの
動いて、
そう、意識をね、変える、
うん、っていうようなのをしてた。
へえ、なんか結構やっぱそのさ、 あの一緒にいた団体の方々は、うん、その何支援慣れみたいな問題意識に気づいて
るってことだよね。あ、そうそうそうそう、気づいてる、
うん、なんでそうなっちゃったの、 そこまでの過去のこう原因としてはやっぱり支援をされすぎた、
うん、そう、なんかそうね、やっぱりなんか元々の考えとしてなんか先進国が途上国をなんか支援するみたいな、まあ、一つのこうあなんかアプローチじゃないけど、まあ、あって、だからなんかそれ、まあ、元々奴隷とされてたっていう、うん、まあ、歴史もあるから、なんかそうやろ、な何かをされる側っていうのが元々あって、
はいはい、
で、
うん、
で、
うん、
そう、まあ、途中からなんかその参加型開発みたいな、
うるせえごめん、
うん、参加型開発って言われるようななんかその、うん、市民の人たちが参加して一緒にこうあのなんやろ、発展していけるようなアプローチしていきましょうみたいなとこもあるんやけど、うん、やっぱりなんかなんやろ、うん、なんていうかな、もう市民の人たちがさ何か立ち上がろうと思っても貧困やしお金もないしなんかできひんみたいなところもあって、やっぱり何かされるのを待つみたいなところがやっぱり未だに多い、うん、抜けてないし、
そうなんだ、
そう
なんか、うん、なんかいろんなさ理由あると思うんだけど、うん、その発展が比較的遅れていると、うんうん、まあ、一般的に言われる、なんかさ私今さあの聞きながらウィキペディア読んでたんだけどさなんかいや気になる、どんなとこなんだろうって、私も無知でさあの情けないことによく分かってなかったから、なんかそのあんまりさ内戦とかを経験してないって書いてある、
あ、マラウイがね、あ、そうそう、マラウイすごい平和な国やね、うん、アフリカの中でも、
うん、なだからさ、なんか何そのいろんな外的要因と思う、地理的なものとか気候とか、でもそのもっと内戦が非常に厳しい国が周辺にある中で、それでも何なんだろう、特にこうそれさっきのインフラとかも含めて、うんうん、なかなか経済発展がしていない理由って、なんか他の場所に、うん、他のなんていうの要因が、ね、
これ私が聞いた話で、なんかまあいろんな理由のあるうちの一つやと思うねんけど、なんかマラウイってすごい平和で、うん、その紛争とかもないし、だから故に、うん、なんか他の国に比べて例えばその国際機関とかなんか NGO とかの支援の数が少ない、根本的に。
あー、そっかそっか。
なんか緊急支援とかが入ってとか、なんかよりその過酷な状況にいるわけやから、うん、なんかより支援が入るらしいのね、
はいはい、わかるわ、うん、なんかで聞いたことある国あるもん、この国は本当に深刻でみたいな話でさでなんかいろいろ出てくるじゃん、うんうんうんうん、逆に逆にこうニュースになるし、
そう、ね、そうそうそう、だからなんかそのやっぱりちょっと平和やから、その分あの支援の数も少ないのっていうのでなんか遅れてるっていうのは一つ言われてるけど、まあ多分いろんな意見があると思う、そこは、うん、
なるほどね、ありがとう。そっか。なんかリサチがさ、昨日もちょっとさ、あのチャットで話すときにさ、うん、このマラウイのそのインターンが一番なんだろう、契機になったって話してたけど、うんうん、それはその支援慣れの話ことを気づいたところとかなの？他にもいろいろ経験として。
あ、そうね。それまあ確かにその、うん、まあ一つはやっぱり現地に行ってで、ほんまにその田舎で、なんかその現地の人たちがの暮らしの様式を一緒にして経験して、でそこでなんかいろいろ経験を積んだっていうのがやっぱり人生の中では一番、うんうん、なんか今までと全く違うことやから、まあ、っていうのが一つと、うんうん、今まで本とかなんか論文とか読んで、うん、なんかそのただ想像してしか見れてなかったものはやっぱり実際にそれで見れたから、によってなんかやっぱ考え方とか、うんうんうん、なんか今まで全然分かってなかったなみたいな、うん、とのを思えた、うんうんうん、だからなんやろう、ま、そうだからなんやろう、ちょっといろんな、なんか支援のアプローチの仕方とかあるし、いろんな関わり方ってどんな人にこの対象にして関わるのかとか、うん、なんかいろいろあるけど、そのマラウイで実際にインターンしたことによって、うん、その今後どうやって私がなんか開発学とか国際協力に関わってたいかなとか、 なんかそういうのを考えるきっかけになったから、まあ、人生の中では一番大きかったかなって思ったかな。そうそう、
なるほどね。ぜひ具体的にどう関わっていきたいか聞かせてほしいくなるよね。
そうなるよね
流れとしては。
でもなんかちょっとまだ私もちゃんと考えてはないけれども、うん、やっぱり現地に行きたい。それはアフリカとか、うん、その、
うんうん、
に限らず、その支援するときにその場所にいたい。
なるほどね、うん、間接的に
日本から何かするとかじゃなくて、なんかそこのやっぱり現地に行って、まあ、そこでちゃんとその何やろ、その人たちを見て支援をしたいっていう、うん、まあ、支援っていう言い方もちょっとあんまり良くないけど、うん、
なんて言ったらいいの、ね、なんて言ってばいいの。なんかさそれこそ発展途上国とかもあんま言わない方がいいみたいなさ、そういうこう、うん、ムーブメントもあるし、なんか私なんかよく新興国とか仕事で言うけど、
うんうんうん、
とかなんか分かんない。グルーライド支援もさ、なんか確かになんて、てか英語だとなんて言うの、一般的なさ、
でも何かな、やばい出てこへん、なんて言ってるっけ
開発学はなんて
言うの、うん、
あ、ディベロップメントスタディ
ーだ、普通に、まあ、そこは多分この業界の中でもなんて言ったら正解なんでしょうみたいなのは多分議論の一つになるやと思う。
あ、面白い、うん、そうなんだ
かな、
そう、
うん、
なるほどね。やっぱ現地に行きたいね。
でも最終的になんかもういつ、うん、おばちゃんになった時とかでもいいねんけど、やっぱり日本で、うん、最終的には日本でなんかその実際に外で海外で起きてることとか、なんかそういうところに目を向けてもらえるように、もっと日本の人が
なんか活動したりとか、ね、
なんかずっとそこにいるんじゃなくて、うん、最終的にはやっぱ日本に還元したいって思ったから、なんか、
うん、
うん、って感じかな、うん、
つなげるというかね、うん、そのなるほどね、面白いです、うん、なるほど。なんかそれとというさ、こう、
うん、
今希望がある中で、その来年かの4月からさ、コンサルティング業界に行くわけじゃん。そこはなんかどうつながってる
の？ほんまにコンサルではその経験と、まあ、スキルを得るためが一番の目的で、なんかもっと私はその民間企業で働いて経験がないから、うん、やっぱ働き方って全く違うのよね。
うん、
なんやろ、やっぱりその
どう違う
の、企業ってさ利益を最大限にすることを目的としてるけど、その NGO とかっていうのは何やろ、社会へのインパクトを最大限にすることを目的にしてるから、ね、なんかそこが違うから、その働き方っていうのも全く違うのよね。そのまあどれだけその数字にこうガツガツ何乗るかっていうところもやっぱ違うし、なんかそう、私はそれをすごい、うん、前働いたところで感じて、やっぱり民間で一回経験をしてからそのまあ開発学の方に戻りたいなっていうのを思っていて、でプラス民間に行くなら今しかないなと思って、この第二新卒で行ける時しか、なんか変に経験積んでから民間に初めて入るって、うんうんうん、多分転職もしにくいしっていうのもあって今しかないなと思って、コンサルやったら特にその、うんうん、何やろ、その課題解決のプロフェッショナルって言われてるけど、いや
絶対いいと思う、
やっぱ似てるし、うん、なんかその考え方とかも学ぶことで、まあ、その後の経験につながるかなと思って、うん、コンサル選んでコンサルに入るって感じかな。
うん、いいねいいね。そのなんかさ、ずっと先の未来としてはなんかどういう団体とかどういう、うん、なんていうの、こう支援
って
言っちゃったけどに携わり方をイメージとしてというか、普通にまた、うん、なんかこう団体にまた携わ、なんていうの、所属するのか、うん、なんか自分で何か開くとか、
自分で何か開くのは全く考えてないねんけど、うん、なんかどこに関わりたいかというと、やっぱ子供、うん、なんか途上国のその子供、うん、私も就労の内容は全部子供で、子供系の内容で、子供のなんかウェルビーイング、
あ、聞きたい、就労。
就労は、説明すると、なんかアフリカの国を3つから、ケースされとったんやけど、
うん、
なんかアフリカって、親がいない子供ってすごい、まあ、多いのね、いまだに。ナイロでなくしたりとか、なんかエイズでなくしたりとか、も多いけど、うんうん、なんかそういう理由からその子供が、親がいない子供ってすごく多くて、でその子たちがどうやって生きてるかっていうと、結構多くはなんか親戚とか仲いい友達、お母さんたちの友達にこう何やろ、え、なんていうかな、うん、のところの家に入ってってことが多いんだけど、
うんうんうん、
やっぱりもともとその、まあ、貧困であんまりお金もないであろう家庭に入って、で子供の数が増えるわけで、でプラス実の子供もいるわけね、
うん、
でなんかその親を亡くして入った子供たちって、うん、なんか、なんかどういうその幸福感というか、そのウェルビーングってどうなってるんやろっていうところから、なんかそういう子供たちに対するその支援、また支援って言ったけど、まあ、国からの支援みたいなのがあって、なんかその社会保障、
はいはい、
っていうなんかそういう、まあ、プログラムがあるのね、はい、でそれをその、家庭、その子供を受け入れてくれた家庭に、社会保障で、まあ、現金給付なりすることで、その子供たちの幸福感っていうかウェルビーイングがどう変わるのかみたいなのを調べたって感じかな。
あ、いいね、
うん、
へー、それって何、なんか結構まだ注目されてない、
あ、こう、うん、その、そこの子供、その子供たちに、うん、焦点当ててるっていうのは、その子供たちだけに焦点当ててるっていうのはあまりまだないっていう感じかな。プラス、ウルビング。
はいはい。なんかさ、トレンドみたいのってあんの？なんかこう、開発学の中で今最もよくこう議題に上がる。
分野によるけど。私もその全般を学んでるわけじゃないから、うん、なんか自分が学んだところでしか分からへんけど、はいはいはい、なんか、なんやろな、うん、そうやな、まあ、例えば、なんか、難しい。まあ、例えば、なんか貧困とか、うん、言ってるけど、ただのその、あ、でもこれは概念の話やな。
いや、でもわかる、
ありがとう、
わかろうとして今なんか途中まででわかるって言っちゃったけど、なんか言いたいことはわかった。なんかその、そう、貧困イコール不幸じゃない、
なんか貧困イコールお金じゃないから、なんか貧困何なのかみたいなので、うんうんうん、なんかそのお金だけじゃなくって、なんかもうちょっとその多面的に見ましょうみたいな、でそこのだからお金だけを、はいはいはい、その私だけじゃその幸福にはつながらないやろうし、なんかそう、何がその、
うん、
そう、お金なくても幸せって思ってるかもしれんし、逆に日本とかはすごい先進国で恵まれてるけど、逆にその幸福度とかはすごい低いしとか、なんかそういう、うん、のがあるから、なんかじゃあ何を貧困といて、うん、そこに対して何ができるのかみたいなところを、なんかまあ、うん、まあ、いろんな人が考えてはるんやけど、
うんうん、なんかさ、私すごいに関係ないんだけど、すごい印象に残ったエピソードがあって、
うんうん、
キリコがさ、キリコがハマってるさ、ハイパーハードボイル
の
ルームレポートってい
う、だから私も見た
番組、わかる、
おもろい、
結構面白いじゃん、いや、うんうんうん、結構笑えないぐらいやばいじゃん、なんか本当に、まあ、すごい取材力だし、本当いろんな国の、本当になんか本当に自分たちが絶対足踏み入れられないようなとこ行ってるじゃん、うんうん、で全部見たんだけど、なんかその一番印象に残ってるのが、なんかインドとかあっちの南アジアの方のエリアで、うん、なんかお父さんがこう人死体を火葬してるとこでなんか人を燃やすので働いててみたいな、で子供たちはなんかその子供を燃や、あ、子供じゃない、死体を燃やしたところで出てくる、うん、なんかこう、その人が身につけてる貴金属とか、そういうのを川に流れたのを拾ってお金にしてるみたいな、本当になんか、なんか本当に、何、月収、本当生みたいな、本当そういう世界で、で、なんか10人ぐらいの兄弟みたいな。でもなんかそこにその テレビ東京の取材の記者が行って、うん、なんか今一番欲しいもの何ですかみたいなことをなんか下から何番目かの子に聞いてて、うんうん、子供にたらなんか私からしたらさなんかなんとなく予想してさ、うんうん、なんか鉛筆かなとかさ、うんうんうん、服かなとかなんか分かんない、うんうん、言ったらお金かなとか思ったらなんかもう一人兄弟が欲しいって言ってて、こんなにパンパツパツなのにまだ兄弟なんでかってお兄ちゃん、お姉ちゃん大好きだからみたいな、でもなんか感動してなんか私どっかに感動しすぎてなんかメモかなんかしたんだけどなんかさそうだからさもう多分日本人さ多分その何十万も稼いでる、うんうん、私の周りのなんか同い年ぐらいの子でもさ今何欲しいなんか1億みたいなやついっぱいいるじゃん。
わかる
そうなのにえみたいな、なんかだから本当にお金って何なんだろうだし、もちろんその子たちもなんていうのすごく恵まれた生活ないし、お腹減ってたりとか寒いとか暑いとか感じてるかもしれないけど、なんか自分は不幸だって思ってないのかもしれないなって、
難しいよねやっぱり、
まあ、
外から見る幸福感と、うん、その人がどう感じるか、どう幸せと感じてるかみたいなとかって全く違うもんね、うん、
そうだよねと、うん、なんか最近感じることが多いかもしれない、うん、多分リサーチとかもっといろんなとこ行って、ねうん、考えさせる機会があ
った
のかもしれないけど、うん
うんうん
うん、ありがとう、なんかいろいろすごいもうもっといっぱい話したいんだけどなんか、うん、私このさラジオあのシーズン1は今年で終わりにしようと思ってて、そうシーズン2はもっとテーマごとでグループ
を面白そう
トークをしたいの。そう1対1のそのライフについてからちょっとなんか別の例えばなこういう仕事についてみんなで語るとか、うんうんうん、結婚についてみんなで語るとかだからまたその時来て
ありがとう。
うん、なんかまたこういう話もしたいし、ね、別のね、うん、アングルの話もなんか今日結構一貫して同じようなテーマの内容だったと思うけど、でもすっごい面白かったし、うん、なんか何なかなかさ、
うんうんうん、
なんか母数が少ないじゃんこういう業界にいる人って、だから、ね、
うん、ありがとう、なんか私もすごいなんか話せてよかったかも、うん、なんか自分の考えとか、
え、本当？
これからどうしたいんかとか話すやん、
うん、
その分考えなあかんからいい機会なのかも。
わかる、私多分同じこと聞かれたらもう何だろうってなっちゃうもん。
そうそうそう、
将来ちょっと考えるわ今みたいな。わかる、でもよかった、そんなちょっとでもお役に立ててたら幸いです。
ありがとうございます。
え、本当にありがとう。ちょっと近々ランチでも、
ね、行こう、会ってない
ディナーでも、うん、もう一回行こうや。そう、あ、それな、
2回目3回目とかやからなこれ。
うん、そうそうそうそう、あの
どうしよう、
もう一回バー行こう。
うん、
はい、あの渋いバーに
行こう、行こう、
また行きましょう。
はい、うん、ありがとうございました。
じゃあね、ありがとう。
はい、
ありがとうございました。皆さん
ごきげんよう、
ごきげんよう。
バイバーイ。
バイバイ。
はい、ここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。次のエピソードも楽しみにしていてください。じゃあまたね。 See you soon.